第5のやり方のシチュエーションは30のことだ。その14、落ち込んだら第5を休むのではない。落ち込んだらこそ普段通り通う。ヒゼコジズという映画があります。主人公の元は私の大学生。そろそろ就職を考えなければいけない時期が近づいているものを本当にやりたいことは見つかりません。就職活動の時期が迫る中、自分の将来が見通せず、うつとした大学生活を送っていました。そんなある日、彼が上京室を進められます。今まで返事をしていましたが、いとこの道に一緒にやろうと誘われ、流されるように通い始めます。これらの運命を変えました。見たことのない通りに今のことが多いのかもしれない。最初は、あまりなかったものを、俳優人佐藤の魅力に引き込まれ、定期的に通うようになります。初心者だったものとは、だんだん佐藤の佐藤が身につきます。素晴らしい乗り込むところはとにかく通い続けたということです。佐藤教室に通い続ける中、プライベートでは辛い出来事に回ります。就職活動で作業の通常で落ち込みます。それでも通ります。ポイントの安定がなくなって落ち込みます。それでも通ります。大切な人がなくなって落ち込みます。それでも通ります。辛い出来事になって落ち込みながらも、今度は佐藤教室を辞めることなくきちんと通い続けるのです。仮に気持ちで始めた佐藤でしたが、乗り込むにとって生活の中心軸になっていました。そして先生の元佐藤を学び続ける歳月の中で、彼女は人生で大切なことを見つけていくという話です。乗り込むにとって佐藤は生活の中心軸としてなくてはならないようになっていました。同時に苦難の自分の取り戻すがになっていました。悲しいことや落ち込むことになっても、内容に没頭している間は忘れられます。自然と気持ちを切り替えます。心が整って穏やかな気持ちになります。そして生きる意味も感じられるのです。これは私たちにも同じことになります。落ち込んだら内容を休むのではありません。落ち込んだらこそ普段通りに通うのです。普段と同じことをすることで苦難の自分を取り戻せます。内容に没頭することで、苦しみなり、心も整って勉強を取り戻せます。眠れないようになっても、内容をしていれば安心して眠れるようになります。内容が生活の中心軸になれば、どんなに辛いことがあっても、また内容を見てやりやすいのです。落ち込んだらこそ内容によっていつも自分を取り戻す。